説教の前にみんなでお祈りしましょう。お祈りします。私たちの天の神様、お父さん、あなたの皆を褒めたたえます。神様、あなたは私たちの天のお父さんです。すべてを知り、すべてを導き、すべてを守ってくださる方です。あなたほど信頼しやすい方はいません。今日神様、そのあなたのメッセージを私たちが心開いて聞くことができるように導いてください。一人一人の霊を強めて、あなたが教会に、そして一人一人に語りたいことを語ってくださいますようにお祈りします。私たちの心の目を、信仰の目をどうか開いてください。イエスの御名によってお祈りします。アメン。今日この質問から始めたいと思います。人生の最後の時に皆さんはどのような言葉を残したいですか。この質問を考えると、私はある兄弟を思い出し、心から尊敬しています。その兄弟の最後の時に居合わせることは難しかったんですけれども、その前に時間を過ごすことができました。その兄弟は神様の素晴らしさを話してくれました。教会の将来を話してくれました。病気が治ったらこういうことがしたいというビジョンを話してくれました。そして亡くなる間際なのにもかかわらず、与える心でいっぱいでした。心から敬意を抱いています。その理由は、自分の死が近づいているからそう言ってるのではなくて、その前からずっとそういうことを話していた兄弟だったからです。そしてそれを人生の中で全うしていった兄弟だったからです。私も彼に習ってそのような信仰人生を全うしたいなと心から思わされました。反対にこのような話を聞いたこともあります。亡くなる最後の最後まで不平不満、悪口ばかりだった。自分がどれだけかわいそうだったか、どれだけ大変だったか。確かにその方はそういう経験をたくさんしてきたのかもしれません。しかしその方は亡くなる直前だけではなくて、人生を通していつもいつも不平不満、悪口ばかり言っていたようです。人は生きたように亡くなっていく。今日私たちの主イエス・キリストはどうだったでしょうか。最後の最後の瞬間までどのような態度だったでしょうか。そしてそれはイエスの生き方そのものを反映したものだったでしょうか。もしそうなら、今私たちがイエスのその生き方、最後の亡くなり方からたくさん学べることがあるはずです。今日の説教のタイトルは、変わらないイエスです。変わらないイエス。イエスが十字架上で残した最後の言葉から、今日神様のメッセージを共に聞いていきましょう。アメン。ルカによる福音書23章44節から46節。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。アメン。イエスは朝の9時から十字架につけられました。その前も含めてどれほどの苦しみ痛みだったか想像することはとても難しいです。このような犠牲となる計画をした神様に、そして私たちの罪を負った私たちに、ネガティブな思い、気持ち、言葉があってもよかったのではないでしょうか。しかし苦しみの絶頂でイエスはこの言葉を残されました。父よ、私の霊を御手に委ねます。今日の一つ目のポイントは、神様との 親密さです。神様との親密さ。私の霊を見てに委ねます。この表現はユダヤ人のお母さんが子供を寝かせるときにしていた悲した祈りだったというふうに言われています。同時にこの言葉は詩篇31篇からの引用でもあります。イエスは人生を通してもう何百回も何千回もこの言葉を教えてもらっていたのでしょう。しかしそこにイエスは一言だけ、この言葉に一言だけ加えた言葉がありました。それは父よです。ファーザー。最近私の息子は少しずつ言葉を話すようになってきました。嬉しいことにパパとよく言ってくれます。正直に言うとお母さんのことママっていうよりちょパパっていう方が多いかなと思ってます。それが嬉しくなって、あの保育園 の毎日 の連絡のやり取りをするのがあるんですけども、今は全てオンライン上でそのやり取りを保育園としています。私はそこに最近話しそうになってきて、よくパパと呼んでありましたとこう書き込んで送りました。そして数日後、おそらく別の保育園の先生の方だったんでしょう、このようなコメントがありました。帰ってきました。ラン君、おしゃべりが増えてきました。多くのものを何でも指さしてパパと言っています。私恥ずかしくなりました。あ、パパと認識して呼んでるわけではなかったということで謙虚にさせられました。しかしイエスは明確に父よ、パパを分かって父よと呼びました。主の祈りではイエスは最初の祈りを父よと言いなさいと言いました。これは当時のユダヤ人にとって実は衝撃的な内容でした。今までの神様への関係の概念がもう変わるような話でした。それはなぜなら神様への呼びかけは神様を恐れて敬って慎重にいろんな呼び名で呼ぶことが通例だったからです。神様を恐れ敬うことは今日も私たちにとっても大切な側面です。しかし同時にイエスは父よと呼びかければいいと言ってくれました。いろんな父の表現があります。この中で幼い子供がお父さんを呼ぶような言葉でイエスは呼んだと言われています。日本語だと父よというよりもパパに近い表現かもしれません。何の恐れもなく、遠慮もなく、心配もなく、何も距離感がなく、信頼してイエスはアッパ、パパと呼びました。もしかすると信頼すら意識せずにアッパという表現だったのかもしれません。それぐらい当然近い関係、当たり前に近くにいる存在に対する呼びかけです。同時にイエスは生きている間、父よ、父よ、私の父、天の父、アッパという表現を何度も何度も使っていました。自分の調子がいいときにパパパパ、父よではなくて、自分の人生が最も難しいときにイエスは父よ、パパと呼びかけました。これは変わらずに神様とイエスの関係の親密さを表現しています。一体誰が自分が死ぬ間際に自分の配偶者、子供、友達をなんて呼ぼうかなって考えるでしょうか。イエスにとってはそれぐらいの次元で神様と近い当たり前の関係だったということです。毎日が、毎時間がイエスと一緒にいる歩みでした。今日私たちはどうでしょうか。試練や困難に直面するとき、 神様とより親密になりますか？それとも距離を作りますか？人として難しい時に近づくことは当たり前のことではありませんね。普通だと距離を作ったり無視をしたり、もう拗ねたり怒ったりします。多くの場合、自分ががっかりさせられた時、見捨てられた時、傷つけられたと感じる時にそのように反応します。イエスはこの最後の言葉の前に、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言いました。初めてかつ唯一、神様のことを神と言った表現でした。これはイエスにとって最大の屈辱、苦難の一つだったと思います。最も近い父をそのように呼ばなくてはならなかったからです。それは私たちの人の罪を負って神様との関係が離れてしまったことが原因です。しかし神殿の垂れ幕が二つに分かれると、イエスはすぐに父よ、父よと呼びかけました。親密な関係、呼びかけられるならすぐに近づきたい、イエスの思いがこの表現に今日溢れています。今日私たちの特権はこれじゃないでしょうか。神殿の垂れ幕が二つに裂けて、今日誰でも神様と直接つながることができることです。一年に一回、一人の祭司だけが入ることができて、この垂れ幕の後ろに神様の臨在がある場所でした。誰も直接神様と対面することはできませんでした。それをイエス・キリストが今日変えてくださいました。今日私たちはいつでも直接神様のところに行くことができます。いつでもどこでも父よ、パパ、アッパと呼ぶことができます。今までどのような人生を歩んできたかは関係ありません。今自分がどのような状態にいるかは関係ありません。罪も全く関係ありません。今日神様と私たちの間を妨げるものはイエスがすべてなくしてくださいました。十字架のおかげです。唯一神様との関係を妨げるものがあるとすれば、それは私たち自身かもしれません。私たちが神様に近づかないとき、近づきたくない誘惑に合っているときです。ヤコブ書4章8節、私はこの約束が大好きです。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくれます。今日私たちが歩み寄るとき、神様がより近づいてくださいます。このような方が今日私たちのパパです。いなくなったり見捨てたりすることはありえない方です。ぜひ確信と自信を持って今日父のもとに歩み寄っていきましょう。親密になるために具体的な実践があります。一つ目は祈りです。イエスの最後の言葉は祈りでした。お母さんから教えてもらっていた詩篇からの祈りでした。イエスは祈りの人でした。当たり前かもしれません。改めて祈りに頼りましょう。祈りは力強いです。ぜひ祈りの中でパパと、恥ずかしいですけど、呼びかけて、恐れ遠慮せずに正直に神様に祈りましょう。小さいことでも日々祈ることで神様との関係がイエスのような親密さになっていきます。二つ目の実践は御言葉です。イエスの最後の言葉は旧約聖書の御言葉からの引用でした。イエスの心にはいつも御言葉がありました。 そしてイエスの思いの中にもいつも御言葉がありました。無意識のうちに最後に出てきた言葉は御言葉でした。御言葉こそがイエスの食物であり、イエスの信仰の土台でした。御言葉にこだわる教会であり続けましょう。私が一つ教会が大好きな点、尊敬している点は、皆さんが本当に御言葉に日々とどまり、御言葉を学んでいる点です。二つ目のポイントは、神様に委ねるです。神様に委ねるです。46節だけ読みましょう。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。アメン。委ねます。このギリシャ語のもともとの意味は、与えるという意味です。そしてその中に、英語だと分かりやすいんですけども、信頼して任せる、受け渡すというような意味が含まれています。イエスは最後の最後に、すべてを神様の御手に任せました。自分の地上でのミッションは成し遂げたからです。最も難しい時に、委ねる、任せるのは難しいことの一つじゃないでしょうか。私たちは日々生きている中で委ねることが難しいことがあります。駅で歩いていて、歩きスマホをしている人に肩がぶつかられて、 お前ぶつかるなよって見られた時に、お父よ見てに委ねます。教会の中で兄弟姉妹に話を聞いてもらいたくて、話した時に、あなたそれ間違ってるよって言われた時に、分かってくれなかったなと思った時に、お父よに委ねます。職場で何度も自分の部下が同じ間違いをするとき、父よ、私自身この委ねるのが難しいので、最近難しいときは手を挙げるようにしています。自然な自分は委ねるのではなくて、自分の力に頼るからです。自分で何とかしようとするからです。それが良くない、いい結果にならないと分かっていてもやります。なぜなら自分がもうそのように生きてきたからです。それが身についているからです。苦しめば苦しむほど信頼するのは難しくなる。失望すればするほどその人を信頼しなくなる。今日人生難しいとき、苦難に直面するとき、神様を信頼して委ねてますか？それとも自分に、私みたいに自分に頼ってしまいますか？イエス・キリストは神様から引き離されて、ありえない苦しみに耐えながら、すべての人の罪を負いながら、神様を信頼してすべてを任せました。最後の言葉はイエスの信仰の宣言、勝利の宣言でした。イエスは大声で叫ばれました。イエスは死に際で、もう十字架によって、その前からの苦しみでボロボロでした。一体どこに大声で叫ぶ力、記録があったのでしょうか。イエスが絞り出せるものはもう何もなかったはずです。しかしイエスは小さな声で、父よ、私の霊を御手に委ねますとささやきませんでした。みんなに聞こえるように、下から罵声罵倒がある中で、大声でこの言葉を叫びました。これはイエスのすべてを神様に委ねる信仰の決心、信仰の輝かしい表明でした。今日委ねることは放り投げること、責任放棄ではありません。信頼 して信仰を持って委ねることです。人類史上最も残酷な十字架に向かっていく時ですら、イエスはそれを持って生きていました。この痛みと死の先に必ず復活がある。弟子たちが必ず福音のメッセージを伝えるものになってくれる。この十字架によってこれから罪が許される人がたくさん現れる。サタン、死、打ち勝つ勝利に必ずなる。それを信じてイエスは、父よ、私の霊を御手に委ねますと宣言しました。神様を信じていたから、委ねていたから、十字架上ですらイエスの平安、大胆さを感じることができます。そしてイエスの生涯を見てみても、イエスの人生、地上に送られてきた目的を見てみても、まさに神様の御心に委ねて生きる人生でした。人の子は多くの人の身の代金として命を与えるために来た。まさにその通りの人生でした。今日私たちは神様から何を御手に委ねるように呼ばれていますか。今日私たちが神様の御手に委ねるべき不安、恐れは何かありますか。私たちはマルタのように、もう目の前のことにストレスアウトして圧倒されて思い患ってしまいます。私自身、神様を信じていながら目の前にあるものの方が大きくてリアルに見えてしまうことが多いです。自分の責任、やることが増えていく中で自分の力に頼ってしまう弱いものです。だからこそ私は日々神様にも委ねる決心が必要です。私の小グループを神様御手に委ねます。神様、教会の将来を御手に委ねます。私の家族、子育てを御手に委ねます。そうすることで平安、信仰が神様から与えられます。それはなぜなら、自分の手、努力ではなくて神様の大きな手に委ねるからです。今日、神様の手はどのような手でしょうか。どれほど大きいでしょうか。今日、神様の手は地上の水を救うことができるほどの大きさです。目の見えない人にわざわざ触れてくれるような手です。私たちが失敗して沈んでしまうときに、わざわざ手を差し伸べて救い上げてくださるような方の手です。そして神様の手、イエスの手はボロボロです。十字架のときに釘で打たれた穴が開いています。しかしそれらはすべて私たちへの愛の証です。これほど委ねやすい手は存在するでしょうか。ぜひイエスのように安心して、でも信仰を持って御手に委ねていきましょう。アメン。同時にイエスは今日、私たちをも信頼して多くのものを委ねてくれています。私たちの罪のせいで苦しんだにもかかわらず、私たちのことを信頼してくれています。イエスは私たちを選び、ご自身の光を人々に表す務めを委ねてくださいました。アーメン。今日、私たちに値しなかった証明、務めが委ねられています。イエスは神様から委ねられたものに人生をかけました。真剣そのものでした。今日、私たちは世の光です。今年のテーマ聖句です。神様から務められているものは、任されているものは 自分の手の届く範囲でそのキリストの光を表していくものです。ぜひ神様の光を輝かせていきましょう。アメン。具体的に一つ目は復活と神様が再び来られることを信じて神様に委ねましょう。イエスは実際に十字架上で亡くなりました。亡くなったからこそ復活しました。体は残して霊は神様のもとに委ねました。旧約聖書コヘレトでは霊は与え主である神のもとに帰ると言われています。今日私たちの命がいつか尽きるとき、私たちの体は残って霊は神様のもとに行きます。神様のもとに行って共に暮らすことができます。そして再びイエスが来られるとき、体と共に復活させられてさせてくださいます。なんと希望と喜びに満ちた神様の約束でしょうか。二つ目は救出救いです。神様から助けがあることを信じましょう。今私たちの人生難しいことがあるかもしれません。トンネルの中にいて光が見えないことがあるかもしれません。しかし神様はエジプトにいたイスラエルの奴隷の民を救い出した方です。驚くべき見てによって今日私たちを救ってくださることを信じてその計画に任せていきましょう。最後は結果は神様に委ねましょう。今日私たち結果はコントロールすることができないです。成長させてくださるのは神様だけです。すべて見てのうちにあります。教会 3.0 チャーチ 3.0、 私は神様が示してくださっているビジョンだと信じています。同時になかなかその先が見えないように感じて不安になることもあります。その時にイエスが十字架の結果見えなくても神様に委ねたその姿に私は習いたいなと思います。神様のパートは神様に任せて自分に与えられたパートにベストを全身を尽くしていきましょう。アメン。父よ、私の霊を見てに委ねます。毎日このイエスの信仰の勝利の宣言を共に叫びましょう。小さな声じゃなくて大きな声で叫びましょう。そしていつの日か人生の最後を迎えるときイエスのように言えることを夢見て、今神様との親密さそして神様に委ねる心を共に習っていきましょう。心から愛しています。ありがとうございました。